皆さん、こんにちは。インテル株式会社のヒロと申します。と、これから45分間、このインテルが考えるこれからのビジネス IT 環境というようなお題目でお話をさせていただきます。で、こちらにありますですね、ビジネスクライアント事業開発というような仕事なんですけれども、なかなか何やってるかわからないというような方っていうのがおられてですね、何やってるんですかって聞かれることが多いんですけれども、インテルの中で大きく分けて2つの種類の人間がおりましてですね、1人がですね、いわゆるインテルの、作っている CPU っていうのをメーカーさんの方にですね、できるだけたくさん使っていただこうと、採用さし、あのしていただこうというような形で仕事をしている方がですね、大体8割ぐらいの方がそんな仕事をしてます。で、残りの20%ぐらい、2割の人、僕もそこにいるんですけれども、はですね、メーカーさんに使っていただいた、CPU 使っていただいて、そのですね、デバイスというのをですね、世の中のにできるだけたくさん売っていきましょうと、そのお手伝いをしていきましょうというような形のですね、仕事をしている人がいます。で、僕はそちらの方にいてですね、その中でもビジネスクライアントというのをですね、世の中にできるだけ広めていきましょうというような形で仕事をさせていただいております。で、簡単ではありますけども、紹介をさせていただきました。で、今多分ですね、自分もそうなんですけれども、世の中にあんまりにもたくさんですね、ビジネスクライアントというものがありすぎていてですね、どれを選択していいんだか本当に困ってらっしゃるお客様というのが多いと思います。で、私もですね、実際問題、どれを選んでいいのかわからないというところもあってですね、スマートフォンを持ったりとか、あとはこういったタブレットを持ったりとか、もちろんですね、ここにあるモバイルパソコンみたいなのを持ったりしてですね、どれをどうやって使っていこうかというようなところもですね、日々研究させていただいているというようなところになると思います。で、毎日ですね、そうやって考えている人がこんだけ悩んでいるということはですね、やはり世の中的に言うとですね、本当にわからない時代になってきているんじゃないかなというようなところがあります。で、それをですね、どうやって選択しようかという中で、これはもしかしたら自分の一つの答えなのかもしれないですけれども、何らかの形で一台に絞り込むというよりも、やっぱり TPO というものを考えてですね、時と場合、やりたいことによってですね、そのデバイスを使い分けていくというのがですね、ちょっと大事なんじゃないかなというふうに思っています。で、サーフェスみたいなものでですね、その2台のデバイスを1台にしていきましょうというような動きもありますけれども、やはりそれもですね、それで全てが宣伝のように全てができるわけではないというふうに思っております。ですので、いわゆる、スマートフォン、タブレット、パソコン、ツーインワンみたいなものをですね、うまく時と場合というのをですね、考えて使い分けていくというようなところの時代というのをに突入しているのかなというふうに考えています。じゃあ、実際問題、それどうやって使い方であるとか、時と場合というのを考えていくかというとですね、こういった形の表にまとめてみました。で、大きく分けて言うと、PC、タブレット、そしてスマートフォンみたいなものというのに分けさせていただいて、縦軸の方で利用方法とですね、時と場所、TP の部分ですね、というようなところっていうのをちょっと考えてまいりました。で、実際問題はですね、この中、やはりデバイスそれぞれですね、得意なところ、あんまり得意じゃないところというのはやっぱりあると思いますので、この2つのケース、利用方法と時と場所というようなところをある程度限定してですね、デバイスを選択する参考にしていけばいいのかなというふうに思っています。で、例えばパソコンでいうとですね、ビジネスのシーンではごくごく一般的にもう使われているようなデバイスだというふうに思いますけれども、基本的にやってること、やったら得意だろうと というふうなところに関しては、やっぱり情報を作ったりであるとか、情報を整理したり管理したりというような部分に関しては、やはりマウスキーボードもあったりとかいうようなところ、画面もある程度大きかったりというようなところもあって、得意な分野なんじゃないかなというふうに思っています。で、一方ですね、タブレットという部分に関して言うと、やっぱり薄くて ある程度小さくて持ち運びやすいというようなところがありますので、情報をいつでもどこでも見たりであるとか、まあ、画面も少し大きいので情報をお客様にお見せするというような作業という分野では、やはり得意な分野なのかなというふうに思います。じゃあスマートフォンどういうところで使うのかなというふうに思うとですね、やはりもしもしハイハイ、まあ、電話お話をするという部分では、やはり PC であるとかタブレットに比べたらば、いつでもどこでも感というのは出てまいりますし、あとはコミュニケーション、今時ですと LINE やったりとかいうような部分に関しても、やはりちゃっちゃと電車乗ってる時もできますよというようなところで、得意な分野なのかなというふうに考えています。で、時と場所という部分なんですが、先ほどスマートフォンで電車に乗ってる時というようなところのお話もしましたが、まあ、いわゆる移動している時、もしくは外出先みたいなところでは、やはりスマートフォンであるとかタブレットみたいなものっていうのをご利用される機会の方が多いのかなというふうに思いますし、やはりパソコンというと、今を考えるとデスク、まあ、机に座ってですね、どしっと構えて仕事をするというような方というの方が多いのかなというふうに考えています。で、こういった特性みたいなものというのをですね、よく理解した上で、じゃあまず最初にどのカテゴリーの製品を買おうかと、買い替えようかというようなところをですね、考えていくと、ちょっとは分かりやすくなるのかなというふうに思っております。で、その中でですね、インテルの製品というのがどう入っているかと、まあ、大きく分けてですね、2つの種類というか、ベクトルでですね、製品というのを展開しております。で、一つがですね、やはり処理性能という部分、もう一つが消費電力という部分になります。もちろんですね、弊社の CPU、 その他細かな機能というかセキュリティの機能であるとかいう部分に関してはベースラインとして入ってるんですけれども、まあ、大きく分けるとこの2つのベクトルでですね、製品が展開されているというふうに考えても、いいのかなというふうに思ってます。一つがですね、パソコンで使われているインテルのコアプロセッサーというものです。で、やはりですね、先ほどの使われ方、利用方法を見たときに、資料を作ったりであるとか、もしくは資料を解析したりであるとか、情報解析したりであるとかという部分というのがあるので、やはりある程度早い方がですね、仕事の効率がどんどんどんどん上がっていくというようなところで、どちらかというと性能にフォーカスした形の製品というのがこのインテルのコアプロセッサーということになります。で、一方ですね、アトムプロセッサー、これはですね、皆さん多分もう4年ぐらい前になりますかね、ネットブックとかで一番最初に出したものなんですけれども、どちらかというと持ち運びするために必要な低消費電力みたいなものというのをですね、どちらかというとフォーカスした、まあ、に注力した形の製品になっています。で、それぞれもうちょっと細かくお話をしていきますけれども、まあ、コアプロセッサーに関して言うと第4世代で、コードネームで言うとですね、ハズウェルというようなものというのが今世の中に出ているものです。で、もうちょっとしたらば次世代のものも出てまいります。まあ、来年ぐらいですかね。で、アトムプロセッサーに関しては第3世代になっています。で、これもですね、来年には次世代というのが展開されるというような予定になっておりますが、まあ、大体この大きなベクトルで製品の展開をしているというふうに考えていただければなというふうに思います。一つここに、はい、で、この他にもですね、実は まあ、得意な分野、先ほどちょっとこの前のセッションでお話をさせていただいたんですけれども、まあ、インテルの G4 プロセッサーというのがあってですね、これはサーバーの世界で広く使われている製品で、もう一つもっとスマートフォンよりもっと小さいものというようなところでですね、最近はクォークというような形の製品の展開をしていてですね、やはり利用方法であるとか使われ方というのをある程度見据えた上でですね、製品というのをどんどん展開しているというのが現状になっています。で、その中 PC で最も使われているプロセッサーの一つですけれども、第4世代のインテルコアプロセッサーファミリーというのがですね、今世の中で主流のプロセッサーになっています。で、出てからですね、もう1年ぐらい経ってるんですけれども、その前の世代の製品に比べるとやはり性能上がってます、消費電力も落ちてますというようなところで、今で言うと最速のプロセッサーというふうな形で捉えられておるプロセッサーになっております。で、特徴的なところ3つ、本当にいっぱいあるんですけど3つほどここに挙げさせていただきましたけれども、まあ、一つはコアプロセッサーにもですね、本当にコアと一つの塊で言ってますけれども、いろいろと中に種類がございます。で、その中でもやはりデスクトップであるとかワークステーションみたいなものに使われる性能が本当に欲しいタイプのものというのと、あとはモバイルパソコン持って歩くとき性能だけではなくて消費電力のバランスもやっぱり取りたいよねというような形の製品で、ちょっと細かくて見づらいと思うんですけれども、製品の一番最後の型番のところにですね、例えば U であるとか Y であるとかというようなアルファベットがついているものに関して言うと、いわゆる性能ももちろんなんですけれども、消費電力もある程度バランスをとって展開している製品というような形の製品展開をさせていただいているというのがまず一つ目の、お話で、2つ目はですね、パソコンの中でコアっていうのが多分主流なんですけれども、やはり低価格帯みたいなものを狙っていくためにですね、世界的にはですね、ペンティアムという昔からある製品を展開もさせていただいておりますし、セレロンというような形のですね、製品の展開もさせていただいているというような形になります。で、これが安い方のバージョンですね。で、高い方のバージョンってあるのというようなところで、これもですね、5年前ぐらいに出させていただいた新しいプロセッサーのブランドということになりますけれども、 V プロというような形のですね、ロゴというのが入った文字が入ったですね、製品というのを展開しております。この CPU ですね、ビジネス向けというような形で展開しているもので、管理部分の機能であるとか、あとはセキュリティ部分での機能というのをですね、さらに強化した形の製品群ということになっています。で、こういった形でですね、パソコンに必要な機能というのをですね、必要な機能ごとに分けてちゃんと展開をさせていただいているというのがこのコアプロセッサーファミリーということになります。もう一つアトムプロセッサーなんですけれども、これはですね、先ほど4世代目ということになりましたが、今回出ている製品に関して言うと第3世代のものになります。で、インテルの第3世代のアトムプロセッサー、これ第2世代のものに比べるとやはり基本性能的には2倍、グラフィックスの性能も3倍ということで、性能ももちろん向上してますけれども、消費電力に関してもですね、かなり抑えられているというような製品になっております。で、一つ第3世代で加わった機能の中にですね、各種のセキュリティの機能というのがあります。例えば暗号化をするときにですね、よりそれを早くするためのですね、新しいインストラクションセットという、命令群というのがあるんですけれども、それをアトムの中にも新たに採用したりとかいうようなところでですね、もう単純に消費電力というような部分だけではなくて、性能も かつビジネスで必要なですねセキュリティという部分もアトムプロセッサーでどんどん強化しているというのが現状ということになります。もう一つポイントとしてはですね、やはりマルチ OS 対応というところというのも一つ大きなポイントになるのかなと思います。でやはり Windows、Microsoft、コンファレンスですので、下のこういう人型のものを出すと怒られちゃうかもしれないですけれども、もともとパソコンをやっていたというようなところもありますので、もちろん Windows 系のオペレーティングシステムには、に関しては問題なく動作すると。で加えてですね、最近タブレットであるとかスマートフォンで使われている Android というようなところにもですね対応しているというのもこの Atom プロセッサーの一つの特徴かなというふうに考えております。ですので、昔から多分ですねあんまりタブレットって言ってですね CPU が何入ってるかというのはですね一部のマニアの方しか興味がなかった分野かもしれませんけれども、そこの CPU というのもですねどんどんどんどん進化をしていて、インテルもその中にどんどんどんどんと使っていただいているというような形を今取らせていただいているというのが現状ということになります。ちょっとプロセッサーの話をしてですね、宣伝チックになってしまいましたけれども、もうちょっと引いた目で見ましょうというようなところで、パソコンの世界って最近どんなことが起きてるんだっけというようなところを考えるとですね、大きく2つのことが言えるんじゃないかなというふうに思います。で、変化の中でですね、大きかったのはやっぱりオペレーティングシステムの EOS ですね、というのは一昨年から昨年から今年の頭にかけてやはりパソコンがだいぶ買い替えられました。やはりこの XP のサポートという部分が終わってしまうというようなところでいろいろと危機感を感じているという部分、あとは逆に言うとそれがきっかけになってですねパソコンを買い替えていただいた方というのが大きかったというようなところで、いわゆるオペレーティングシステムの一つの時代というのが終了して新しい世界に突入したという意味ではですね、PC が大きく変化した年であるんじゃないかなというふうに考えています。でもう一つですね、最近起こったことというところで言うと 2-in-1 という新しい言葉というのが誕生してきました。で、タブレットとですねパソコンを融合して1台でタブレットにもなるしパソコンにもなるしというような、いわゆる新しい考え方のですね製品というのはいわゆるサーフェイスというのもこれに当たるとは思うんですけれども、融合した製品というようなところで出てきたというのもですね一つ大きな話題かなというふうに考えております。で、一つ目の、XP のサポートの部分の話をですねもうちょっとお話をするとですね、PC パソコンというのは買い替わったというのはその通りなんですけれども、一つ残念なことがありまして、パソコンの使い方利用方法という部分に関しては実は昔から使っている部分からあまり変化してないというようなところっていうのも一つあります。で、本来であればデスクに座ってそれでずっとパソコン仕事をするというようなところにプラスアルファでですね、外に持ち出してとか社内で持ち出していつでもどこでも、パソコンをというようなところをですねある程度夢見て仕事をしているわけなんですけれども、まだまだそちらの方にはいかないと。単に XP 終わりました、そのアプリケーションを新しいパソコンで動かしますというような形のですね使われ方というようなところがちょっと残念なところかなと、逆に言うとあんまり変化してないところかなというふうに思います。で、その、いわゆる動かないパソコン、動かないというか物理的に移動しないパソコンというのをですね、ちょっとでも移動できるような形に動かしていくために、ツインワンというものがあるのかなというふうに、ちょっと思っております。これはもういいですね。だんだんXP に関してはもうここにいる人たちは XP のパソコンを使ってらっしゃる方はいらっしゃらないと思うので飛ばします。 であと、まあ、ちょっと最初の方の話に戻りますけれども、じゃあ PC の利用方法、先ほどあの資料を作ったりであるとかデータを加工したりであるとか、あのデータを管理したりというようなところというのがございましたけれども、やはりデータの資料の加工であるとか作成であるとかというようなところでぬるい遅いパソコンを使っているとですね、ちょっとイラッとするというような部分というのがあると思います。ですのでやはりここの、あのこういった部分を使うために高性能というのはどうしても欠かせないあの要素の一つかなというふうに考えています。であとはですね、パソコンの使われ方としてもう一つ、まあいろいろなデバイス、僕もそうなんですけれども、あの持ってますが、やっぱりデータをに同期を取るであるとか、こっちからこっちにデータを移すであるとかというようなところ、もちろんクラウド使うという手もありますけれども、まあパソコンを使って移動させるというようなところってやっぱりまだあの普通に使われているところかなというふうに思います。で、その中でやはりパソコンの一つの特徴であるあのデータ容量が大きい、まあ、ハードディスクもしくは SSD みたいなのが大きいというところも一つのポイントかなというふうに思っています。であとデータの管理をする場合、例えば写真一つ撮ったとしてもですね、あの写真のファイルの管理をですね、あのこのスマートフォンで頑張ってやりましょうというのはちょっと辛いかったりするので、やっぱりパソコンでですね、キーボード、大きなディスプレイ、マウスみたいなものを使ってあのファイルの操作をするというような管理をするというようなところというのがあるのかなと。やはりパソコンの今までの操作性というのもですね、あの必要な部分なのかなというふうに思っています。ですのでパソコンの利用方法、まあ、いわゆるですね、あの持って帰ってタッチで、あもいろんなところに持って行ってあのタッチでみたいなところっていうのはもちろん新たな使われ方としてはですね、あると思うんですけれども、今までの使い方というようなところっていうのもやはりどうしてもある部分ではあると思いますし、そう簡単になくならない部分ではあると思います。でその中でですね、やはり高性能であるとか大容量、操作性みたいなものが必要な作業というのが必ずあるはずです。ですので、まあ、パソコンに関してはあのこういったことがより簡単にできるような、まあ、高性能なあの CPU であるとか大容量、あのデスクの大きさであるとか、やっぱり操作性みたいな、まあ、操作性とあとは周辺機器の、まあ、つなげやすさですねというようなところを考慮してですね、あの選択していただければなというふうに思っております。で、多分最近話題のお話の中でタブレットというのがあると思います。で、今ですね、いろんなお客さんとお話をしていて、タブレットの利用方法というのがですね、大きく分けると2つあるのかなというふうに思っています。まあ、導入のされ方ですねというのがこの2つにあのなっているのかなと。で、昨日のですね、樋口さんのキーノートの中ではですね、これにあのツインワンというのも入ってたんですけれども、まあ、どちらかというとツインワンはやはり PC 的な使い方、まあ、いわゆるこの後に来る2台持ってる、でその後にそれを1台にしたいというようなところであの使える、まあ、ちょっと先のお話になるのかなと。で、まあ、大部分の方にとってみると、で僕みたいにもうモバイルですよ、タブレットですよみたいな話になると、これを1台に集約しようということでサーフェイスに移行しましょうというようなところっていうのはもちろんあるんですけれども、まあ、一般的にはですね、あのデスクトップがあってという世界からタブレットを足してというようなところというのがまず一つ目の導入のされ方、まあ、いわゆるこのでっかいパソコンは持っていけないから外にですね、あの持っていくためにこのタブレットというのを準備してですね、あの持っていこうというような考え方というのが一つあると思います。もう一つはですね、あの IT 化されていない作業をタブレット化するとありますけれども、やはりまだまだですね、まあ、いわゆる特定業務ということになりますが、やはりその中でまだまだ紙と鉛筆ですね、プリントアウトの用紙を使ってあのペンで作業をするというようなことっていうのがあると思います。で、あれもなんか最近はですね、パソコンでデータ作ってプリントアウトして 記入して、それをまたデジタルのデータに戻すみたいな、まあ言うと面倒くさいことをやってるわけなんですが、まあその作業というのを、まあ一つの作業、まあデジタルで全部処理してしまいましょうという中で、そのタブレットを利用するというようなところっていうのが一つあるのかなというふうに思っています。で、いくつかまあ例というようなことで、こんな感じでも使ってますよねというようなところの確認をしていきます。で、一つはですね、まあハンドブックというアプリケーションがあるんですけれども、野村証券さんの中で大量に抱えているパンフレットであるとかっていうのを持ち歩くのも大変というようなところもあるので、まあそれをですね、デジタル化してタブレットでお客様にそれを紹介していくというような作業をしていますというようなところで、やはり効率化につながっている。あとは営業マンのいわゆる業務の、まあ、やりやすさという部分に関わってくるようなところでタブレットが利用されているというようなところもあります。で、あとはですね、日本ハウジングさんなんですけれども、マンション管理をされている会社です。で、ここもですね、タブレットの利用が始まりました。で、やはりですね、マンション管理の中でもいろいろな業務がございますけれども、やはり今まではどうしても紙ベースでそれをやっていたという部分がありますが、それをですね、システム化して IT 化してタブレットでそれができるようになると。で、一つこの中で面白いお話はですね、書類管理、紙でやってると安全なのかって言われると必ずしもそうではなくて、まあ落としちゃったりとかなくしちゃったりというような部分があるので、まあその安全管理もですね、デジタルでちゃんとしたセキュリティをかけることによって安全に管理ができるというようなところっていうのも一つございますが、あとは訪問の回数ですね。例えばマンションの管理組合の集まり、多分皆さんもあると思うんですが、そういった集まり、1日で何件も回らなきゃないっていうようなこともあるらしいんですが、その時に大きな書類をですね、バーッと抱えて一件一件回っていくっていうのも、やはり営業マンにとってみるとですね、とても負担の大きい作業ということになりましたというようなところをですね、タブレットで軽減できたというようなところでお話をされております。で、特定業務という部分に関して言うとですね、よく出てくるのがこのリテール系のお話です。小売りですね。で、その中でもですね、今だとiPad を使ってですね、POS システムを構築しましたというようなところがありますけれども、もちろんこれも Windows 系のタブレットでも実現できます。で、SQ ビズムさんという会社なんですけれども、まあ、EC オレンジという製品がございまして、クラウドのソリューションがございまして、このソリューションを使うと Windows の組み合わせによってですね、まあ、いつでもどこでもいわゆる会計処理ができるような POS レジというのを構築することができるというようなソリューションというのも、まあ、普通に使われ始めているというようなところになります。で、医療もそうですね。例えば介護で訪問介護をしますというような部分でも、今まで紙ベースでやっていた部分で、それをですね、またデジタルに戻すというような作業というのがあったんですが、これもですね、タブレットを使って情報をデジタル化すると。で、それによってですね、いわゆる介護をしている人たちの業務の、まあ、軽減につながるだけではなくて、その情報をですね、まあ、いわゆるお医者さんであったりとか介護士さんであったりとかいうような方々と共有するようなことがですね、リアルタイムで共有することができるというような世界というのも出てまいりました。単純に紙でですね、業務の効率だけではなくて、こういったですね、いわゆる情報の共有する基盤みたいなものを作ることによって、より高度なサービスというのを提供できるというのもですね、IT 化を進める上で、タブレットを使う上で大事なポイントかなというふうに考えています。で、あとは教育の部分ですね。これはマイクロソフトの事例になりますけれども、まあ、群馬のパース大学という大学にタブレットを提供しましたと。で、これを使ってですね、学生さん の学習であるとか情報の共有であるとかという部分を改善していきますというようなお話でした。で、ここにもありますOffice365というのが一つの、キーワードみたいな形にもなる、これからのお話のキーワードになるんですけれども、ここでちょっと考えなければならないのがですね、今お話しした事例というのがですね、大きく分けて2つの種類、使われ方で2つの種類があったのはそうなんですが、構築の方法として2つの種類があるというのもちょっと面白いことかなと思ってます。で、1つがですね、クラウドのパッケージソフトみたいなものを使ってですね、そのパッケージをカスタマイズしていわゆるデータを入れて使えるようにする形というのが一つあります。で、これに関して言うと、どちらかというと大きな企業さんだとですね、もう一個の方、自分のところでソリューションを全部構築してしまうというような方法というのがあって、お金かけてなんぼでもやればできると思うんですが、やっぱり中小企業さんみたいなところに持っていくには、そういったシステムインテグレーションみたいなことっていうのをやりづらいと思いますので、ある程度パッケージのソリューションみたいなものを使っていって、タブレットを使う環境みたいなものを構築していくっていうのが、構築の仕方としては2つの方法論というのがあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、その他必要なもの、ですので大事なものとして、もちろんタブレットそのもの、ハードウェアの仕様だ機能だというのも大事なんですが、やっぱり一歩引いた目で見て利用の仕方を考えた上で必要なものがその他にもあると。インフラですね、いわゆるやっぱりそうデバイス、インターネットにつながらないと今時どうしようもないねというような形にもなりますし、今ですとサービスもクラウド化されているサービスも多いですので、そのサービスをうまく使っていくというような、いわゆる利用方法みたいなものを考えた時にですね、タブレットっていうものだけでいわゆる完結するものではなくて、このインフラ、回線であるとかソリューションも含めて全体的にやっぱり考えていく必要性っていうのがあるのかなというふうに思っています。で、こういったですね、タブレットを導入しました、はい、業務改善ができますというようなところではなくて、こういったインフラという部分もですね、ちゃんと見直してですね、することによってタブレットの導入効果というのがですね、さらに上がるんではないかなというふうに思っております。ぼやんと業務が改善されるんではなくて、もうこの業務が良くなったというような世界というのが、これをやることによってですね、考えられるのかなというふうに思っております。で、これなんかやるとですね、マイクロソフトの宣伝だって言われかねないんですけれども、結構僕もですね、中小企業の方々とお話しすることって結構多いです。で、その中でですね、ちょっと今だとメールってどんなシステム使ってるんですかとか、スケジューリングってどうしてますみたいなお話をするんですけれども、メールに関してはですね、ほぼ全ての人がですね、うまく使っているなというふうに思いますが、スケジュール、いわゆるカレンダーですね、に関して言うと、まだまだなんか手帳でやってますよというような方々って多いんじゃないかなというふうにちょっと感じられる部分というのがあります。で、インフラを見てもですね、やってたとしてもですね、実はこのサービスはここから、そこのサービスはここから、ここのサービスはここからみたいな形で、あんまり気にしてないのかもしれないですけれども、お金に関してもいろんなところにいろんなお金払ってるみたいな感じのですね、感じになってて、これってなんか損してるんじゃないかなというように思える部分というのがやはり多いんです。で、それをですね、なんかマイクロソフトさんとお話ししている中で、Office365 というインフラの製品があるんだよというようなところでお話をさせてもらったときに、これってなんか中小企業の業務の改善をする場合にですね、使えるいいソリューションじゃないのかなというふうに考えるようになりました。で、 まあオフィスってついてるので、まあ昨年とかこれをお話しするとですね、ワードですかパワーポイントですかみたいなお話をされる方が多かったんですが、まあ最近だとやっぱりインフラサービスだと認識されている方もまあ多くなってきたと思うんですが、まあ、やっぱり地方に行ったりとか中小行ったりすると、まだまだこのオフィス365何これみたいなところっていうのは多いんじゃないかなというふうに思います。でこれをですね、まあ、ちょっと普及させていくとですね、やはりデバイスというのをですね、より有効に使えるようなインフラになっていくのかなというふうに考えていて、ちょっとご紹介をさせていただいていることになります。で多分皆さんもそうだと思うんですけれども、今何個かパソコンのほかにですね、何個かデバイス持ってると思います。スマホ持ってたりとかタブレット持ってたりとか、もしかしたらうちに帰ったらうちのパソコンがあって、かみさんにスマホを渡してみたいな感じになってるようなところっていうのがあると思うんですが、まあその中でですね、やっぱりちょっと大変な部分っていうのが、データの整合性を取っていくというのはちょっと大変な作業かなというふうに思っています。このパソコンだったらここで、このタブレットだったらここ、スマホだったらここみたいな、ちょっとバラバラになってしまうという部分があると思うんですが、そういった整合性が取れないという問題というのもですね、このインフラソリューションを見直すことによってですね、改善されると、解決されるというふうにも思っております。でインテルの中の環境はですね、だいぶこの環境に近づいています。で残念ながらオフィス365は使っておりません。うちの方はやっぱり、まあ、IT 屋なので、自分のところに大きなデータセンター抱えてですね、やらせていただいてるんですけれども、まあ一般的に、まあ、それをですね、方々にもうちょっとやっていただくため、特に中小企業の皆さんに、まあ、IT の便利さというのを感じていただくためにはですね、こういったオフィス365みたいなサービスというのをご利用するのもいいのかなと、先ほど言ったデータの不整合という部分というのも改善できるのかなというふうに思っております。でここにバババッとありましたけれども、いわゆるメールであるとかカレンダー連絡帳みたいなものに関して言うと、もちろん自宅のパソコンウェブサイトをにアクセスすることによって見ることができますし、その同じアカウント同じデータというのをですね、もちろん会社のパソコンでも見ることができると。で今だとですね、まあ僕もそうなんですけども、このタブレット持ち歩いていて、このタブレットの中でも同じアカウント同じメール同じスケジュール同じ連絡帳というのを共有することができると。でスマートフォンに関してもそうです。でさっきもここに座ってですね、ちょっと会社なんかメール来てないかなってちょっとチェックしてみましたけれども、そういった形で会社のメールっていうのをチェックすることができるし、スケジュールに関してもこれで次どこに行かなければならないんだっけというのも確認することができるというようなことがあります。でやはりですね、マルチデバイスというものをですね、有効に使っていくために、オフィス365みたいなインフラというところまで見直して構築するというようなところで、やはりマルチデバイスが使いやすい環境っていうのが構築できるのかなというふうに考えております。でこれも一つの事例ということになりますが、先ほど言ったいろいろなサービスというのを、まあ、複合的に使っていてですね、いた会社、まあ、クリエイティブバンク、まあ、うちのですね、マーケティング のお手伝いをしている会社でもあるんですけれども、まあ、この会社がインフラストラクチャー変えましたと。で昔からノートパソコンとか持って歩いてたんですけれども、まあ、携帯電話であるとかタブレット今世の中にありますし、それを使い始めているというようなところもあって、それをもうちょっとうまく使いましょうというようなところでインフラ見直してオフィス365に変えましたというようなところです。でやっぱり携帯電話の中でちょっとメールを確認するであるとか資料を確認するというのも楽になりますし、 タブレットみたいなものを使って資料を見るというのも楽になりましたと。でかつですね、パソコンの中で資料を作りますというのもですね、オフィスだけではなくていろんなところで作る。でそれをですね、即時にこの携帯だタブレットだみたいなものに送っていけると、共有できるというようなところというのも一つのポイントかなというふうにおっしゃっておられます。であと IT の方に聞くとですね、コストが今までのインフラサービスいろいろなものにお金払ってましたと、メールサービスだ、スケジューリングサービスだ、あとはストレージだみたいなところに払ってたんですが、それ全部足してこれ使うとですね、だいたい半分ぐらいになったと。でオフィス365今のバージョンにもよるんですけれども、オフィス365にはですね、1台に1ライセンスにつき5つのマイクロソフトオフィス製品ですね、ワード、パワーポイント、エクセル、プラスもろもろというのはですね、インストールできる権利というのもついてまいりますので、マルチデバイスの展開をするときにオフィスが必要というようなところにもうまく対応しているのかなというふうに考えております。でそのコストを考えたとしても、まあ、月々なんぼかになりますけれども、いい形でですね、最適なインフラストラクチャというのを構築できるのかなというふうに考えております。まとめさせていただきます。今までお話したことをですね、ちょっとまとめさせていただくと、まあやっぱりいろいろなデバイスというのが出てきて、どれを選べばいいかちょっと迷うところがあるというふうに思います。でそれをですね、一つ考える、いい選択をするために TPO っていうのを考えて、どんなところでどんな利用方法をするのかなというのをですね、やはり考えていくとですね、一つの答えというのが出てくるんじゃないかなというふうに思います。でその多様性に、多様なデバイスみたいなものに対応するために弊社の中ではプロセッサーというのをですね、提供しておりますし、これをどんどん進化させていくというような開発というのも進めております。で上はジーオンから下はクォークまで、いろいろな幅広い製品にですね、弊社の製品を使っていただこうというような努力というのは今後も続けてまいります。でタブレットの利用に関して言うと、大きくて2つの方法、既存の環境にモバイルの環境を加えましょうというような使われ方の導入、もう一つは紙ベースの特定業務というものをですね、タブレットを使ってより効率化しようというような形の考え方でですね、どんどん拡大しております。で言いませんでしたけれども、コンシューマー系のですね、タブレットに関して言うと、増えているとは言ってもですね、頭打ちになるのがそろそろと言われています。ビジネスに関して言うとですね、一方来年もですね、順調に伸びるというような形で捉えてやっています。なのでよりモバイルの環境、より特定業務みたいなものの IT 化というのは進んでいくのかなというふうに考えております。でクライアントだけじゃないです。本当に効率化を考えていくというときには、それをどうやってインターネットにつなごうか、でインターネットにつないだ先にどんなサービス、クラウドサービスというのを選択するのかというのもやっぱり大事で、でそれがですね、やはりこれからの一つの環境全体を考えるというのがですね、これからの一つの考え方になるんじゃないかなというふうに思っております。で簡単ではございましたけれども、私からの話は以上ということになります。でこのプレゼンテーションの資料はですね、ないんですが、お手元に今お話しした内容をですね、簡単にまとめた形のですね、資料とですね、いろんなデバイスがあるよというようなところで、いろんなデバイスの資料というのをですね、ちょっと配布させていただいております。であとですね、こちらの方に、簡単なアンケートもございますので、ぜひご退場の際にですね、ご協力をしていただければなというふうに思います。ご清聴のほどありがとうございました。